皆さん、クリスマスおめでとうございます。今日はようこそ聖学園教会のクリスマス礼拝にいらっしゃいました。クリスマスというのは、神様が私たちを愛していてくださって、私たちに最高に素晴らしい贈り物をくださった、そのことをお祝いする時のことです。今日はその恵みをみんなで一緒に喜んで過ごしていきたいと思います。神様は私たちにクリスマスの夜、素晴らしい贈り物を送ってくださいました。神様が私たちに送ってくださった最高の贈り物、それは、そうです、神様のたった一人の愛する一人子、イエス様です。私たちを罪の滅びから救い出し、私たちを神様の子供としてくださって、死を超えて永遠の命を与えてくださる、そのことのために、天の父なる神様はこの地上に愛する一人子、主イエス・キリストを送ってくださいました。そのことによって私たち一人一人は滅びる存在ではなくて、神様に愛されている存在だということが明らかになります。私はあなたを愛しているよ、あなたは神に愛されているかけがえのない存在なのだ、そのことを教えてくださるために、神様はクリスマスの出来事を与えてくださったんです。今から2000年ほど昔の最初のクリスマス、それはローマ帝国のアウグストゥスという人が皇帝だった時代の出来事でした。実は僕はですね、この聖書に出てくるアウグストゥスという人の家の前まで行ったことがあります。イタリアのローマにあるポロロマーノという古代の遺跡の隣にパラティーノという丘があるんですけども、そこにかつてローマの貴族たちが住んでいた丘があります。その一角にアウグストゥスの家があります。その家の前に行った時に、聖書の世界って本当にあるんだなって改めて実感しました。きっと皇帝アウグストゥスはそのパラティーノの丘にある家からポロロマーノにある元老院に歩いて行って、この聖書に描かれている人口調査を命じたのではないかと思います。やがてその巨大なローマ帝国の端っこにあるユダヤに本籍があったヨセフは、隣のガリラヤからマリアと一緒に旅をしなければならなくなります。皇帝アウグストゥス、この人はですね、今日本語に訳すならばこういう名前なんですけれども、最高司令官、カエサル、神の子、尊厳者という名前を持っていました。武力の力で戦争によってローマにとっての平和を打ち立てていった人です。でもそれは支配される側の人たちにとってみれば、自由を奪われ、尊厳を奪われ、搾取され支配されていくということを意味していました。神の子イエス様がお生まれになられたのは、そんなローマの皇帝が世界中を支配していた時代だったんです。ローマ皇帝は自分のことを神の子尊厳者と呼ばせて、人々の自由を奪い、尊厳を奪い、搾取し支配していた、そんな時代に たくさんの人たちが彼によって自由を奪われ、尊厳を奪われ、搾取され支配されていた時代に、本当の神様である主ヤハベが本当の神の子を私たちの救いのためにこの世界にお送りくださったんです。そしてこの世に来てくださった神の子キリストは、神様の独り子であるにもかかわらず、人間の赤ちゃんの姿になって、さらには十字架の上で私たちの罪の身代わりとなって、私たちを罪の滅びから救い出すためにこの世界へと来てくださったんです。さて、ルカによる福音書の2章1節から3節には、住民登録のためにおのおの自分の町へ旅立ったということが記されています。そしてイエス様の母となるマリア、そしてヨセフ、ガリラヤの町ナサレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていったと言います。本当はこの時の住民登録は、代表してヨセフ一人が行けばよかったのかもしれません。マリアのお腹の中には子供がいるのです。でもどうしてヨセフはわざわざお腹の大きいマリアを連れて出かけなければならなかったのでしょうか。もしかしたらマリアは地域の人たちから、あるいは自分の親戚たちから冷たい目で見られていたのかもしれません。どうしてかというと、まだ結婚の約束をしている段階だけれども、聖霊によって身ごもったということをヨセフ以外には信じようとはしなかったからです。ヨセフはもしかしたらそのような中にマリアを置いておくことはできない、そう思って連れて行ったのかもしれません。ヨセフ、マリアが言ったガリラヤのナザレからユダヤのベツレヘムまでは、距離にしてだいたい150キロくらいあると言います。これはここから聖学院教会からどれくらいかというと、軽井沢までですね。軽井沢まで歩いていかないといけない、これちょっと大変ですね。さらにマリアは身重だったのです。もしかしたらロバを手配してマリアをロバに乗せたかもしれません。荷車があればマリアをそこに寝かせながら、またヨセフもロバに乗って出かけられたかもしれません。でも荷車が用意できなければ、マリアをロバに乗せてヨセフは歩いて旅をしたかもしれません。軽井沢までです。なんとか一日頑張って30キロ歩いたとしても5日かかります。もしかしたら1週間かかったかもしれません。そんな風にしてヨセフはマリアを連れてベツレヘムへとやってきたのです。ところがベツレヘムに着いた時、宿屋には彼らの泊まる場所がなかったというんですね。実はここで宿屋というふうに訳されている言葉、もしかしたら私たちは立派な旅館とかですね、ホテルのようなものを想像するかもしれません。けれどもこのベツレヘムという町は本当に小さな田舎町だったので、おそらく人が泊まれるような旅館のようなもの少ししかなかっただろうと考えられています。またここで宿屋と訳されている言葉、カタルマという言葉は、普通は宿屋ではなくてただ単に部屋と訳されるような言葉です。だから公約聖書では 客間というふうに訳されていました。この言葉がどんなところで使われているかというと、ルカによる福音書の第22章、イエス様が過ぎ越しの食事、最後の晩餐の準備をさせるために弟子たちに、一緒に過ぎ越しの食事をする部屋はどこかと言ってるんですね。ここでイエス様が言われた部屋という言葉、それが宿屋というふうに訳されたカタルマという言葉なんです。ヨセフもマリアもベツレヘムに到着して、旅館なんかはもうすでにいっぱいになっている。だから自分たちの親戚の家に泊まって部屋を借りればよかったはずなんです。けれどもその部屋がなかったというんですね。もしかしたら聖霊によって身ごもったということを親戚の誰もが信じることができなくて、ヨセフとマリアを止めようとしなかったのかもしれません。そんなふうに考えてみると、一番最初のクリスマスの出来事、それは私たちが今経験しているようなとてもウキウキワクワクするようなクリスマスではなくて、どこにも居場所がなかった、そんな中を出産に向けて備えなければならなかった、そんな大変な出来事なんだということが分かります。誰もヨセフとマリアを受け入れようとはしないのです。生まれてくる赤ちゃんをも受け入れようとはしないのです。居場所がないんです。でもそんなただ中にイエス様はお生まれになられたというのです。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったというこの言葉は、聖書のもともとの言葉のニュアンスでは、彼らには部屋の中には居場所がなかったという言葉です。正確に言うと部屋がなかったわけじゃないですね。親戚の人の家がある、町の人たちにも住んでいる家がある、誰でもいいからこの家族に自分の部屋を提供してあげようという心があればよかった。でも部屋があっても、その部屋をこの家族に使ってもらおうと差し出してくれる、そんな人たちは一人もいなかったというんです。5日間も1週間もかけて旅をしてきた身重のこの夫婦、自分の場所を譲ってあげようと考えた人は誰一人としていなかった でもそのマリアのお腹の中にいるのは、本当は人々が望んでいるはずの救い主キリストなんです。もしもこの時に誰の目にも明らかな仕方で救い主がやってくるということが分かるならば、きっと町の誰もが、そして親戚の誰もが、ぜひ私の家に泊まってくださいと言ったはずだと思うんです。でもキリストがこの世界、この町にやってこられたのは、ガリラヤの町ナザレでも居場所がなくて、ベツレヘムにやってきても居場所がなかったこの夫婦のお母さんのお腹の中にキリストはやって来られた。神様は不思議な仕方で私たちの世界にやってきてくださいます。大切なことは、私たちが主が いつこの世界に再びやってきてくださってもお迎えできるように歩むということだと思うんです。ベツレヘムの町の人たちはキリストがやってきてもお迎えすることができませんでした。私たちはどうでしょうか。キリストがこの地上に再びやって来られるとき、私たちもキリストをお迎えすることができるでしょうか。クリスマスの時期によく読まれる絵本の中に靴屋のマルチンという絵本があります。これはトルストイの原作の絵本です。こんなお話ですね。靴屋のマルチンはある日キリストの声を聞くんです。マルチン、マルチン、明日行くから待っておいで。次の日になってイエス様が会いに来てくださる、そのことを楽しみに待っていると、おじいさんが雪かきに疲れて立っている姿が見えました。マルチンはそのおじいさんを部屋の中に入れて温かいお茶をごちそうしてあげます。おじいさんが心も体も温まって帰っていった。今度は北風が吹く中、女の人が赤ちゃんをあやしているんです。この女の人が着ている服は夏の服でとても寒そうなので、マルチンは部屋の中に入れてこの人に温かいスープとパンをご馳走してあげて自分の上着を差し上げるんですね。この女の人はあまりの突然の出来事に喜んで涙が出て帰って行きます。この人が帰った後、今度は外で騒ぐ声が聞こえるんです。外に出てみると、男の子がおばあさんのリンゴを取ったということで、おばあさんがその男の子を捕まえて怒っていたんです。マルチンは間に入って、おばあさんには許してあげるように、そしてこの男の子にはもう二度とそんなことしないようにと諭して謝るように伝えます。すると二人はマルチンの言葉を受け入れて仲直りをして帰っていったんです。その夜マルチンが聖書を読み始めると部屋の中に誰かがいるような気がします。昼間に出会った人たちが出てきてこう言うんですね。マルチン、私が分からなかったのか、あれはみんな私だったのか、そう言うんですね。そしてマルチンは夢ではなく本当に本当に私はキリスト様にお会いできたというふうに喜んだというのです。今から2000年の昔、神の子キリストはマリアのお腹の中に入り、その仕方でこの地上にやってきてくださいました。けれどもベツレヘムの町の人たちは靴屋のマルチンのようにキリストを迎えることができなかったんですね。このクリスマスに私たちの世界にやってきてくださったキリストはもう一度この地上にやってきてくださいます。それはこの世の終わりの時、神様の御国の完全なる到来の時です。私たちはその時に靴屋のマルチンのようにキリストをお迎えすることができるでしょうか。それともベツレヘムの町の人たちのようにキリストを お迎えできないまま過ごしてしまうでしょうか。私たちが靴屋のマルチのようにキリストをお迎えするために必要なこと、それは日々出会う人々の中に、また私という存在と出会う一人一人との間にキリストを見出して生きるということが大切です。キリストは私たちの世界、私たちのもとに来てください。それも貝羽桶の中に寝かされた、そんな赤ちゃんの姿でやってきてくださいます。先日緑幼稚園でもクリスマスのプレゼントを行いました。また今日もですね、教会学校でクリスマスのプレゼント聖誕劇を行いました。大体ですね、聖誕劇をやるとイエス様は宿屋さんに断られて、そして馬小屋に案内されて木の貝羽桶に寝かされるというあのストーリーになっているんですね。でもですね、おそらく実際の出来事としてイエス様がお生まれになられた場所というのは馬小屋ではなくて洞窟だったというふうに考えられています。ベツレヘムの丘には洞窟がたくさんあって、寒い冬には羊飼いたちが羊を連れてその洞窟に入って、そこで暖を取っていたというのです。そんな洞窟の一つに貝羽桶が備えられていたということです。さらに言うとですね、聖書の時代の貝羽桶というのは木でできた貝羽桶ではなくて石で作られていました。一番最初のクリスマスの出来事、それはきっとこんな出来事だったと思うんです。理不尽な人口調査に従わざるを得なかったヨセフとマリア、二人はヨセフの故郷のベツレヘムに行けば親戚の誰かが部屋を貸してくれるに違いないと思ったかもしれません。でも誰一人としてこの二人に部屋を貸そうとはしませんでした。そこでベツレヘムの丘を上がってみると、羊飼いたちが羊を休ませるための洞窟を見つけ、中に入ってみるとそこには石の貝羽桶が備え付けてあった。その洞窟の中でマリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。それがきっと一番最初のクリスマスの出来事だったと思うのです。どこにも居場所がないような二人のもとにキリストは来てくださったんです。どこにも居場所がなくて洞窟の中に逃げ込むしかなかったようなこの二人のもとにキリストは来てくださいました。ヨセフにもマリアにも、いやもっと言うと神の子キリストにさえ居場所なんてなかったんです。もしかしたら私たちも今日そのような思いを抱えながら神様を礼拝しているのではないでしょうか。学校に行く、職場に行く、家庭に行く、でも自分の本当の居場所を見つけることができない、そんな孤独を経験することが私たちにもあると思うんです。でもキリストはどこにも居場所がないこの二人のもとにやってきてくださったんです。 それも冷たい石の貝羽桶の中にさえしてくださいました。このクリスマスの出来事は私たちに希望を与えてくださいます。キリストは私たちがどんな現実のただ中にあったとしてもそこに来てくださるお方なんです。どこにも居場所なんてない、そんな現実のただ中にあなたのもとに、私のもとに飛び込んできてくださるお方、それがキリストなんです。そしてベツレヘムにおいて居場所がなかったヨセフとマリアだけが本当の意味でキリストを迎える場所になることができたというんですね。もしかしたら今日私たちの中でどこにも居場所がないという思いを抱えながら座っていらっしゃる方がいらっしゃるかもしれません。真っ暗闇の中もがきながら喘ぎながら自分の居場所を探しているという方もいらっしゃるかもしれません。自分を受け入れてくれる場所なんて、人なんてどこにもない、誰もいない、そんなふうに思っている方もおられるかもしれない。でもそんな私たちのもとにこそキリストは飛び込んできてくださるお方なんです。神様の前に、人々の間に世は乏しく小さい存在だということを分かっている私たちだからこそ、神様の素晴らしさを表すために神様は私たち一人一人を用いてくださいます。冷たい石の貝羽桶の中にさえ来てくださったキリストは、今日私の、そしてあなたの心の中に飛び込んできてくださいます。私たちの心はキリストをお迎えする場所になることができるのです。孤独を感じることがある、弱さ乏しさ小ささを感じることがある、そんなあなただからこそ私を迎え入れる場所になれるんだ、一緒に歩んでいこう、一緒に生きていこう。神様、キリストは今日そんな風に私たちに語りかけてくださっておられます。そのメッセージを共に受け取ってクリスマスの恵みを喜んで新しい年に向かって歩み出しましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、2024年のクリスマス、共にあなたを礼拝することができます恵みを覚えて感謝をいたします。あなたが愛する一人子をお送りくださり、私たち一人一人を愛してくださり、あなたのもとへと歩ませてくださいます恵みを覚えて感謝をいたします。私も一人一人も御子を心の中にお迎えして喜びを持って歩んでいくことができますように守り導いてください。この祈りを私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。